金曜夜9時半になりました。古今東西毎日ハッピー、聞く人も話す人も心がほっとするハッピーナイト。今夜も素敵なゲストさんにお話ししていただきます。このラジオの時間が安らぎのひとときとなりますように。さて、ここでリスナーの皆さんにお知らせです。夢の種放送局の移動式スタジオができました。10月29日土曜日にその夢の種号が名古屋にやってきます。愛知スタジオのすぐそばで収録体験ができます。その他にもミニマルシェやたこ焼きパーティー、ステージなども開催されますので、お楽しみに。ぜひ遊びに来てくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオよりお送りいたします。改めまして、こんばんは。古今東西毎日ハッピー、パーソナリティの古今です。今夜も10時までお付き合いください。さて、今日のゲストさんはですね、なんと長野県からお越しいただいているんですね。はい、この方です。自己紹介よろしくお願いします。
諏訪市に住んでおります、北沢由美子と申します。
由美子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私は自宅でピアノ教室をしています。純子さんとは同い年で、仲良くしていただき、今日はこのように出演させていただき、とても光栄に思っております。
ありがとうございます。若干緊張気味の由美子さん、さっきと全然テンションが違います。私も最初カミカミになりましたので、はい、楽しい時間にしましょう。ありがとうございます。はいはい、由美子さんね、そのお付き合いとしては1年ですよね。
そうですね、
はい、去年の夏に私たち同じ年っていう風でしたから、ちょうど節目の年に、セミナーコンクール、セミナーコンテストの甲子園といわれるセミコンに出場、はい、した仲間です。そこからのご縁なんですね。はい、で実は去年の12月、もう12月ですね。
11月の終わりかな、
はい、うん、ね、諏訪湖、諏訪に遊びに行かせていただいて、そう、諏訪のね、観光もしていただいたんですよ。そう、今日はですね、由美子さんの人間性に迫るということと、諏訪のお話もたくさんお伺いしたいです。30分で足らないかもしれません。はい、ありがとうございます。先ほどね、ピアノの先生ですよっていうことを自己紹介していただきました。由美子さんのね、ブログは本当にピアノの先生として、教育者っていう感じですね。教育者として本当に心がこもっていて温かい、もう距離がありますけれども、私大人ですが、ね、由美子さんみたいな先生にピアノを教えてもらったらすごく幸せだろうなって、私でも弾けるようになる気がするななんて思ったりして読ませていただいてますが、ね、由美子さん、ピアノを習うきっかけ、おいくつから習い始めたとか、お話ししていただいてもいいですか？
はい、はっきりとこう自分の記憶はないんですけれども、うん、幼稚園に上がった頃にはもうピアノを習っていたことは覚えてます。で、私が自分からピアノを習いたいって言ったよりも、ピアノが好きだった母の思いもあって、はい、きっとやっぱり娘にピアノ弾いてほしいと思っていたと思うんですが、その母の思いから多分最初は始めたと思います。
そうですか、
はい、
ね、小さな頃の習い事って大抵その、ね、お母さんの意思だって自分の意思ってよくない、わからないですからね、うんうん、そこからちゃんと続いて先生にまでなるっていう方は本当に数少ないと思うんですけれども、まさに由美子さんはお母さんの願っていた以上の形にね、残されたのか、形を残されたのかなと思ってるんですけれども、
最初は、うん、本当に町の先生についてピアノを始めましたけれど、うん、はい、小学校2年生の終わり頃に、はい、たまたまうちの本当に歩いて10秒のようなところに、
あ、そんなにお近く
に、
うん、
新しくピアノ教室ができるっていうことで、はい、よく聞くと、そこには 地元で、芸大を出られた、うん、作曲家の先生が自分のふるさとに専門的に勉強が学べる音楽教室を作りたいということで、うん、
はい、
その作曲家の先生がピアニストである先生とバイオリニストである先生を東京からお呼びして、はい、月に一度、はい、その、海外で勉強されてきた先生方につけるという、
うん、
本当にちょっと特別なお教室ができたことが、
ね、
多分その時の先生に出会えたことがすごく自分の人生を大きく決めたと思います、
はい、ね、今のこの時代だったらそういう情報だったりとかそういう芸術に、ね、昔よりは近いオープンな時代になっているのでそういう教室があっても不思議ではないかなと思うんですけれども当時40年以上前になりますよね。
そうですね。
お母さんのそのアンテナ情報アンテナと、うん、その先生方の思いっていうのは、ね、時代を考えてもすごいことですよね。
そうですね。すごく恵まれていたと思います、
うん、
まして小学2年生って言えばまだ7歳、はい、8歳になったばかりですけれど、
はい、
山のものとも本当に海のものともわからない私を、うん、はい、そうした先生につけてくれたってことは、
はい、
やっぱり本当環境って自分では作れませんから、うん、子供のうちは、
ね、
すごく感謝してます。
素晴らしいですよね。お母様ピアニストでいらっしゃったんですか？
いや、とんでもないです。うちはもう本当にただ好きで音楽は好きで、うん、自分でピアノを弾いたりしていたと思うんですけれど、うん、やっぱり昭和の本当に戦後間もなく生まれた母は、うんうん、ピアノを習う環境で兄弟も多かったですし、うん、6人兄弟でしたから、うん、ピアノを習うことができなかったんだと思います、
うん、
で娘に夢を託したってこともすごくあるんじゃないかなって思いますね。
お母様の夢と情熱がね叶ったって素敵ですね。
そうですね、まあ、衝突もしましたけれど、結果、まあ、自分も母親になって娘を持った時に、うん、やっぱりピアノ弾いてほしいなって思って、うん、子育てしてきましたから、うん、ちょっと母の気持ちは分かりますしね。
そうですよね、
はい、
長いこと習い事をするっていうのは、まあ、いろんなパターンがあっても何もね叱らずに続けるなんていうことは皆無だっていうのは、うん、私もね一応は子育てしてましたから、うん、ね、なかなか続けるっていう一番難しいことがね叶うっていうのは ないですもんね。素晴らしいですね。
そうですね。なんかこう大きくなって、うん、手ももみじのような小さな手で弾くよりも、
うんうん、
大人になって弾ける曲っていうのはもう全然だ、うん、レパートリーが全然変わると思うんですね。
そうですね。そうだな。
なのでプロになるために長く続けるとかではなく、
うん、
大人になっても楽しめるような、
うんうん、
そんなピアノの習い事であってほしいと思って、
うんうん、
本当に日頃ピアノ教えてますけど、
うん、
大人になってもピアノを弾いててほしいなって願いながら子供たちにピアノの指導をしてます、
うんうん、ね、そのいろんなコンテストコンクールもありますし嫌いになってやめちゃう子もありますし、うん、だからピアノイコール辛いにならないように楽しくって本当に大人になってから弾くっていう方は長く続きますもんね。怪我とかそういう理由がない限り、うん、気持ち的には
そうですね。
ね、
やっぱりこうやって世の中がコロナがこんな状況になって家にいる時間が増えた時に、うん、私自身もこうピアノに向かうことがすごく癒しになりますし、
うん、
弾けてよかったなって本当心から思うので、
はい、
その自分がピアノを弾いて楽しんでることを子どもたちやお母さんたちにお伝えしたいなと思って、
うん、
日々ピアノを教えています、
はい、
でその長く続けることとか上達するためにこう頭を使うわけですけれど、
うん、
そうしたことっていうのはやっぱスポーツや、
はい、
中学生高校生になった時の勉強にも、うん、すごく自分自身が役に立ってるというか、
うん、
頑張ることとか、
うん、
目標を持つことの大切さ、
うん、
っていうのは本当ピアノを通して学ぶことができたので、
うん、
そのプロになるからとかではなく、
うん、
長く続けてほしいなって思ってます、
うんうん、ね、さっきねちらっとお話ししたんですけれども私の知り合いの方でもうずっとピアノを続けてらっしゃる だけどその間でコンクールやコンテストには出ることなく好きでいたいからずっと続けるっていうことができているっておっしゃった方があるんですよ、うん、素晴らしいことだと思って、
う
ん、
そうですね、
まさに由美子さんがその目指してらっしゃるところ、うんうん、でいろいろな、ね、その詳しいあの背景はわからないんですけどその言葉がすごく嬉しくって、で私 の, あのエアロビクスのクラスに出てくださってる方で続けてくださってるんですよ、うん、だからもうなおさらその先生のクラスだから続けたいですって言ってくださ、そんな方が言ってくださったのが嬉しくって励みになってますね、うん、そうあの人生を楽しんでらっしゃるなって思います。
うん、そうですね、あのなんかピアノっていうとどうしても辛いみたいな、先生が厳しいみたいな印象が強く あるみたいで、はい、あの娘を持った時にママ友っていうんですかね、うん、幼稚園の時に出会ったお母さんたちの子供たち、子供の頃私もピアノ習ってたんだけど点点点で先生が厳しかったとか、
はい、
途中で挫折しちゃったとか、
うんうん、
なんかちょっとあまりいい思い出が聞けることが少なかったんですね、
はい、
ですからなんかあの大人になった時もそのピアノを習ったことがすごくいい思い出になっていたりだとか、
うんうん、
あの自分の人生を豊かにする一つの手段であってほしいなって思ってます、
はい、
でさっきほどあのコンクールの話出ましたけど、うん、コンクールはあの上達するためには、うん、すごくあの素晴らしい手段だと思うんですけれど、
はい、
まあ、一歩間違えるとそれこそピアノを嫌いにしてしまったりだとか、
はい、
することもあるので、
はい、
そのコンクールも上手に付き合っていきたいなと思って、考えて指導しています、
はい、そうですよね。その長く楽しく続けるっていうことがやっぱり小さな子どもにとってはすごく大変なことだと思うんですよね。もしすごく嫌がる子があるとしたら、
はい、
由美子さんどんなお声掛けしたりしますか。もうパターンに全然、ね、パターンによって全然違う声掛けだとは思うんですけれども、うん、
まず長く続ける秘訣っていうのがありまして、
はい、
あのやっぱり楽譜が自由に苦痛なく読めるってことがすごく大事だと思ってます、
う
ん、で楽譜が読めたらやっぱりやめないんじゃないかなっていうのはすごく長く31年今指導歴ありますけど、
はい、
あのそこが一番感じました。
楽譜を読めるようになるのは、うん、あの私ピアノ習ったことがないので何歳ぐらいから読めるようになるんですか。
いやもう私は最初から、
うん、
もう楽譜を見て弾くんだっていう習慣づけをするので、
はい、
あの学校の伴奏を取ってくる子たちも練習して弾けるようになってからレッスンに持ってきてくれるので、
うん、
弾けるようになってからレッスンに来るっていうスタンスが一番理想かなと思って、
ね、練習してくるってことですもんね。
そうですね、
あのそうですよね、教室が練習の場ではなくてっていうね、
あの取り組み方を、
うん、
あのお伝えするというか、
うん、
あの自分要するに服とかご飯を食べるのもだんだん最初はお母さんにしてもらっていたことが、うん、自分でできるようになる、
うん、
子育てって自立を目指すってことかなって思うんですけれど、
はい、
音楽も同じだと思っていて、
はい、
あの実は特別なことではないんですってことをお伝えしてます、うん、ちっちゃな時に。
そうですか、素晴らしい。ちょっと耳が痛い私
いやなかなか大変なことですけどね、
うん、
でもお母様と一緒にお子さんのその頑張りを、うん、可能性を応援させていただくっていうスタンスで取り組んでいるので、
うん、
こう押し付けたりだとか、うん、ではなくて、うん、頑張った先にどんなものが待ってるのかってことも伝えながら、
うんうん、
なんかこうあ上達できるんだなって希望が持てるように声掛けしたりだとか、そこはすごく工夫してます、
ね、それはやっぱり由美子さんもあのお嬢さんねピアノされていて、はい、全部全部叱ることもなくすごくスムーズにいらっしゃったわけじゃないと思うんですよ、ね、衝突もあったと思うんです。
ありましたね、ね、
だからこそですよね。
はい、
悩みました。
悩みました。やっぱり最初は自分が先生でしたから、うん、どこまで先生でどこからお母さんなのかっていう境が分からなくなってしまって、
はい、
で5歳の時に初めてコンクールに参加して、
はい、
全国大会に出場することができた時に、
うん、
あもう先生でいることはここまでにしようって思いまして、うん、小学校1年生から埼玉の教室に通いました、
は
い、
あそうですか、うん、
で遠くて大変でしたけど先生がいてくださる安心感から、
はい、
お母さんに徹することができたので、
はい、
応援団として、
うん、
あのピアノの習い事に携われたことが、うん、 すごく良かったと思ってます。
そうか、お母さんに応援してもらうって一番ね、お子さんは嬉しいし、でお母さんが喜んでくれる顔がね、本当はってか本当に一番嬉しいと思うので、
で実はお母さんが応援団に回るってことが、うん、結構子育ての中で、うん、意外に難しいというか、
そうです、
ね、課題だなと思って、普段ピアノ習いに来てくださるお子さんのお母様方ともコミュニケーションを大事にするんですけれども、うん、やっぱりお母さんたち上達してほしいって思う願うお母さんほどちょっとこう熱心すぎて子供が心が離れちゃうこともありますし、うんうん、
はい、
そんなところをやっぱり自分が母親の経験をしてきたので、うん、まあ、今若い先生もたくさんいらっしゃいますけど、はい、まあ、子育てしてきたっていうことを、うんうん、経験をすごく活かせるので、なんていうんですかね、お母さんたちには習い事を通して、うん、子育てを楽しむ手段ですよってことをお伝えしてます、う
ん、そちらの方が大事で、うん、逆にそのスムーズにいろいろがいくかもしれませんよね、お子さんの技術よりも。
そうなんです、お母さんができるようにしてレッスンに行かなくちゃいけないと思うお母さんも多くいらっしゃるんですけど、うん、いやできないまま来ていただいて大丈夫です、
うんうん、
ただ取り組むっていうことが習慣になるように、うん、環境づくりだとか声掛けをしていただきたいってことは、それが応援かなと思ってます、
うん、私思い出しました、去年のそのセミコンに、ね、出た時の由美子さんのその内容をね、セミナーを聞いた時に、うん、いろんな方がいやもっと早く由美子さんに、うん、いろんな話を聞きたかった、娘はピアノをやってないけれども親として由美子さんに教えてもらいたかったっていうことを何名も言ってたのを思い出しました。
ありがとうございます。あれ
覚えてらっしゃいます？
ありがとうございます
ちょっと緊張されてたからね、そうだそう思い出しました、うん、だからそのピアノの先生でありながら、うん、親のね先生というか、
うん、
お母さんたちのさらに応援団。
そうです ね、本当にそうです、うん、なんかお母さんの気持ちが安定すると子どもたちも頑張れるというか、
うんうん、
実は子どもたちっていうよりもお母さんたちの心が どんな状態であるのかってことが、うん、すごく子どもたちに影響するなっていうのを自分も身をもって、
うん、
あんなに叱らなければよかったなって思うこともたくさんありますし、うんうん、そこはすごく ね思いますね。
ありましたありました、もうそうですね今からでも遅くないかもしれないんですが、本当にね、そうか、ね、いろいろ今の、先生の由美子さんの先生でいらっしゃるスタンスだったり思いっていうのをしっかり聞けました。もう少しピアノの話を、うん、お伺いしたいんですが、
はい、
一旦ブレイク入れますね。
トークライブラジオ夢の種、
はい、本日は諏訪の、ピアノの先生でいらっしゃる北澤由美子さんがゲストさんです、ね、なんかね由美子さんねすごく優しくってあったかいブログ書かれていて控えめでいらっしゃるんですが、実は素晴らしいすごい人だったっていうのをいろんなところで知ることができて、もう恐れ多いんですがね、さっきね打ち合わせの時の言葉がすごく印象的で、もう由美子さんのお人柄が現れてるんですが、私はピアノしかないからピアノだけをまっすぐやってきた、これからもそうだっていうね、うん、そうですよね、
そうですね、
でもピアノしかっていうおっしゃり方すごいプロだなと思いました。
本当ですか、
うん、すごいなと思って
なんかそれは自分にとってはちょっとに、うん、狭めてしまったかなって思った時もありましたけど、
うんうん、
今になるとそれが自分の強みなのかなっていうふうには、
う
ん
う
ん、
そうですね、
思ってます、はい、うん、
素晴らしい強みですし、ね、ピアノの先生としてのお話をお伺いできたんですが、ピアニストとしての素晴らしい功績も、うんね、ちらっとお伺いしてびっくりしたんですが、
いやちょっとお恥ずかしいですけれど、
聞きたいです。
大学を卒業するときに、うん、まあ、おとなしく東京からふるさとの諏訪に戻りまして、
はい、
でその時に自分は何ができるだろうかってやっぱり考えまして、うん、ふるさとに戻ってきたので、うん、 リサイタルを一度開きたいなっていうのをすごく思いました、はい、で、あ、リサイタルしたのねって人に知られないようなリサイタルではなく、うん、きちんと堂々とじゃないですけれどリサイタルしますって、はい、宣言して、
はい、
で700人の会場をいっぱいにするって目標を、
はい、
掲げて27歳の時に実現 しました、
はい、
で、まあ、演奏は本当未熟なところもたくさんあったと思うんですけれど、うん、2時間近く一人で弾き切ったっていうことは
すごい、うん、
今すごくそれが自分の自信なんて言うんでしょう、支えになってるというか、うん、本当にあの時は苦しかったですね、うん、一人でやりきらなければなりませんから、うん、本当に死ぬ気で頑張ったなって思います、うん、でも今はあの大変さを乗り越えたから、うん、何でも頑張れるんじゃないかっていうふうには思えるので、うん、今も学び続けることが楽しいですし、うん、そう学び続けてる姿を子どもたちに見てほしいなって思ってます、
うんうん、そうですね、その、ま、教育をする側のね、立場でありながら、まあ、応援団なんですけど、
はい、
今も先生も頑張ってるんだよっていうね、逆に今度子どもたちが応援団になって、
あ、そうですね、なんか口で言うのは簡単なんですけど、うん、本当ピアノ弾けるって今になって楽しいなって思えるんですね、うん、若い頃よりも、
うん、
なので本当にちょっと大変なことあっても、うん、簡単に諦めないで、うん、こうやり続けると、うん、やっぱりその頑張り抜いたの人としてにしか手にできないとこういう景色とか楽しみがあるんだよってことは本当伝えていきたいです ね、
友人にもね何名もピアニストだったりバイオリニストだったりあるんですけれども、
はい、
子供の頃の練習がきつすぎちゃって一旦離れたんだけれど、まあ、私たち世代になった時にちょっとやりたくなってやってみたらすごく心が落ち着いたし、いろんなその社会だったり大人になるまでのモヤモヤがいっぺんに、うん吹っ飛んだと、これは間がブランクがあったからかもしれないけれども、うん、結局私は原点に戻ってその音に成長させてもらえたんだということが分かるってね、何人もが言うんですよ。
あ、分かる気がします
ね、
私は子育て子供を生まれた時に、うん、あ、もう今までみたいにピアノには向かえないなって思ったんですけど、うん、できないことに焦点を当てるのではなくて、うん、子供を授かったからこそ子育てができる、
うんうん、
だから子育てを楽しもうと思って今までやってきたんですけれど、うん、その娘も大学進学とともに親元離れまして、うん、
はい、
で今3ヶ月4ヶ月経ちますけど、
はい、
4月にね、うん、夫婦2人になりましたけど、
うん、
なんか今度はむしろ自分がまたピアノに向かえるし、
うん、
その時その時にできることってあるんだと思うんですね、
うん、
だからやっぱ離れてみることも時にはすごく必要だと思いますし、いろんなことがありますねやっぱり、
うん、
でもそれをこうマイナスに捉えずにやっていくってことが本当に人生ではね、うん、大切だと思うんですけど、
はい、
私はピアノを通してだけそれを伝えることができるので、うん、まあ、本当ピアノしかできませんけれど、
うん、
一つやり抜いてきたっていうことでたくさんこうなんかメッセージを子どもたちや子育てしているママたちに、はい、うん、なんか伝えられるメッセージがあったらいいなって思ってます、
ね、素晴らしいですね。一番長い生徒さん、
はい、
うん、は何年になるんですか。
そうですね、やっぱり年少さんから続けて、うん、高校2年生まで発表会に出て続けてくれて、
うん
うん、た子が一番長いでしょうかね。
うん、
でやっぱり学校の先生、音楽の先生になった子もいれば、うん、今ピアノの先生してる子もいるんですけど、ほとんどはみんな、はい、違う道に進んで看護師さんになったけれど、
うんうんうんうん、
ピアノですごくいろんなこと学んで、
うん、
それがすごく看護師になった時も役に立ってるって、
うんうんうん、
今手紙をくれますので、
うん、
すごく理想だなと思ってます。
そうですよね。
はい、
そうですね、そのピアノの先生になるピアニストになるっていうのはすごく狭いもんなので、
はい、
そこじゃなくピアノが人生のすごい軸になっているとか心の、ね、支えになるっていうのがもっと嬉しいことかもしれませんね。
そうですね、意外と大きくなると、うん、そのピアノで先生が教えてく かけてくれた言葉、うん、今わかるって。
あ、そうですね。
そう、子供の時はわからなかったけれど、うん、その期限までにきちんとやり抜かなきゃいけないとか、うんうんうん、あのピアノで習ったことが今生きるって、
うん、
あの違う職業に就いた子ほど言ってくれるので、
あ、ね、素敵ですね。
そうですね、うん、今なって31年続けてきてようやくそういう子たちが、
そうか、みんな大人になりましたからね。
そうなんです。
あ、もう本当に一生涯のやりがいですね。
そうですね、本当に今になってその指導の面でもやってきてよかったなって実感してます。
ね、ありがとうございます。本当はね、由美子さんにね、もっともっともっといろんなお話を聞く予定でしたが、ついピアノのお話が深くって、そう、打ち合わせよりも、うん、もう打ち合わせでもね、いろいろお伺いできたんですが、なんかね、母親として私も本当に大きな学びをいただいた気がしたので、うん、あれも喋ろうね、これも喋ろうねって言って、あれもこれもなしになりましたがね、ピアノの指導者として、お母さんとして、はい、すごくいいお話が聞けました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
由美子さん、最後にですね、
はい、
うん、突然ですが、そんないろんなあったかい指導をされてきた由美子さんのハッピーワードをお伺いしたいんですね。
はい、
うん、ハッピーワード、心に残っていること、それから生徒に伝えていること、座右の銘でもいいです。どんな言葉がありますか？
そうですね、なんかいろいろあるんですけれども、うん、まあ、音楽は心を癒すものであってほしいなと思っていて、うん、
はい、
その癒すところまで、うん、あのこう技術とか身につけてね、ほしいなと思いながらいますので、うん、まあ、あの音楽で子どもたちの心を育てたいと思って、はい、それがいつも自分の中にあってピアノの指導をしてます、
うん、ね、まだまだですね、
はい、
どんどんどんどんそのね、由美子さんのところから成長した子どもたちが大人になってどんどん増えていくわけですね、これからね。
そうですね、
いいお話聞けました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あっという間ですね、エンディングに入っていきますが、エンディングは諏訪の魅力をちょっとお伺いできたらと思います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、由美子さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ね、諏訪の魅力をお伺いしますよなんて言いましたけれども、そう、諏訪大社のね、お祭りの、はい、ちょっとお役があったんですよね。
そうですね、
はい、
あの地区の組長というのになりまして、
うん、
あのこれから秋にかけて、
はい、
あの夏前は、うん、春はあの諏訪大社、はい、一番大きな神社の御柱がありまして、これから秋に向けては地区の小さな神社にどんどん御柱が進んでいきまして、すべ、うん、ての神社 その柱を立てる、うん、っていうのが御柱なんですけれども、
ね、そう、すべての神社の柱っていうのをね、さっきお伺いしてびっくりしました。で、7年に一度のお役が回ってきたんですね、
はい、たまたまですね、あの 運よく運よくあの組長という長を
運よくです、
運よくです
ねえ、
はい、
はい、もう本当にね、お忙しい中そんなね、大切なお役があるので、ね、もっともっと諏訪のお話も聞きたかったんですが、それは私のお楽しみということで、ね、長野県大好きなので、はい、また諏訪にも美味しいものをいただきに、はい、行きたいと思います、
はい、
ね、あのまだ続くんですもんね、御柱のお役が ね、
はい、
怪我なく、ね、続くように、ね、はい、続けられるようになさってください。
はい、
はい、素敵な、ね、いいいいご縁のことですからね、はいありがとうございました。はい、本日のゲストは北沢由美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
古今東西毎日ハッピー、パーソナリティは古今でした。来週も心にハッピーな音が響きますように。